続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様はジャーナリストの青木治さんです。
こんにちは、
いらっしゃいませ、
ようこそいらっしゃいました、
はい、よろしくお願いします。
いただいた資料のでは日本学術会議の問題とか、ペルー人母子の在留特別許可訴訟のことについてとか、それからもう一つ死刑を担当された、その時 のこれは青木さんが前に取材してた K 牧師さんについてのお話とか、
僕が毎日新聞の夕刊のコラムで書いている、そうですね、コラムのあれですね、内容ですね、
どれもこれもお聞きしたい話ばっかりなんですけど、どうしましょう、最初は。
どうなんですかね、なんか世論調査を見ていると、意外と関心というか広がりが少ないし、これ問題じゃないっていう人の方が実はね、多いっていう話を、昨日か一昨日大竹さんもあれですよね、
新聞のアンケートでね、
世論調査で、問題じゃないっていうようなことを言っているので、どうしようかなと迷いつつ、でもやっぱり、学術会議の問題は少しきちんと考え、いくつか考えなくちゃいけないというか、
なんか私、もうそれで一本コラム書いたんだけど、世論調査で学術問題について聞くってさ、おかしくない？それで問題じゃないっていうこと、人が出てきたら問題じゃ、多数決多かったら問題じゃなくなるのがおかしいし、それって世論調査で問題じゃないっていう人がいたとしたら、自分たちがすごいきちんと報じてないって問題であるって思うべきだよね、なんでそんなの世論調査取るんだろう、
いや、世論調査取るのはその時々のこう大きな政治問題を、世の中本当に一般の人たちが広くどう考えてるか、でもちろんこう聞き方によっても結果は変わるし、それからそのこう質問事項だったりとか、もういろいろなその聞き方によってあるいは誤差も出るし、だから世論調査は別に絶対ではないけれども、でもやっぱりその時々の大きな政治問題に関して世論調査をして、一般の人たちの意見の動向を探るっていうのは僕は別に、その結果として室井さんが言うみたいに報道の仕方がね、問題なんだって捉えるのは
恥ずかしいと思った方がいいと思うし、もうそこの後、同じ新聞社が、自民党の人間がもう、結局恐れなくていいっていうふうにもう言ってるっていう報道があったけどね、
だから、それも一つの捉え方だろうから、だから世論調査っていうのは選挙と一緒で、選挙と一緒とは言えないけど似ているところがあって、データで出てくるので、ある種の客観性があるわけでしょ、で、そこで考えなくちゃいけないのは、一つは室井さんが言うみたいにやっぱり報道の仕方に問題があるんじゃないかっていうことも言えるだろうし、いやいや、もうちょっとこう一歩引いて、僕自身はこれ大きな問題だと思ってるんですけれど、多分大竹さんも一緒だと思うんですけれど、一般の人が問題じゃないっていうふうに思ってるのは一体なぜなのかなっていうあたりは、
ちょっと報じ方じゃない、
報じ方だけ、もう報じ方はもちろんあるのかもしれないけど、やっぱり少し考えると、一つはその例えば一番こう典型的なパターンだと、その任命権は首相にあるんだから、それを行使して何が悪いんだっていう、ある種の素朴な感情みたいなのもあるかもしれないし、
でもそれってそのなんていうの、形式的任命であるっていうことをきちんと報じられなかった、
だからそこまで理解されてないのかっていうこともある、
そういうことをきちんと報じられ方が悪いから、
ただね、やっぱりちょっと本当にちゃんと受け止めなきゃいけないのは、その学術会議っていうものに対する批判っていうのは、少し嫌味っぽく言うとね、反知性主義みたいなものっていうのが、この間、もう5年10年くらい前からこう世界中で問題になってるけれども、やっぱりこうインテリとかね、知識人とかね、言われる人たちに対するいろんな意味での反発、嫉妬みたいなものもあるんだろうけれど、それだけじゃなくて、そのある種特権階級じゃないかみたいな反発っていうのが、やっぱりこう結構広がってる。だからこう少しこう突っ込んで考えてみると、政権はそこまでもしかしたら考えてやったっていうこともあり得るよね、
つまりそこまで本当に考えてやる。国会のあの答弁とか見てると、なんか行き当たりばったりで適当に答えて行き詰まってるんだけどさ、明らかに
あれも、
それも報じないから、あんまりみん
あれもその、うん、それを僕あの大竹さんが先ほど紹介してくださったコラムに書いたんですけれど、うん、説明しないと、あの人事のことに関しては、うん、その説明を控えるっていうのも2種類考え方があって、うん、1つは一般的な人事のことを多分普通の人も考えると思うんですよ、うん、多くの人はいろんな組織で働いたりとか、はいはいはい、組織の中で動いてるとかしてる人たちにとってみると、うん、人事のことを説明しないっていうふうに言うのは、うん、これもなんとなく人事っていうのはそれぞれの人に対する評価とか、うん、プライバシーとかに関わってくるから、うん、なんとなくそれで納得しちゃってるところも一つあるんじゃないのかなっていう気もするんだけれど、
会社とかね、そんな中でね、うん、人事のことはこういうわけでこうだったんだみたいなことは言わない、言わね、それ聞いてもしょうがないっていう。
でもそのことについても野党が質問してそれではっきりしてたけど、公務員がそのなんていうの解雇されるとき、うん、それについて率先して説明したりとかっていうのは何回も行われてきたんだよね。
そこだから真面目に考えなくちゃいけないのは、うん、その一般のだから組織有象無象の文化放送でなぜ太田さんが編成局長になったのかっていう、うんうん、
本当にびっくり仰天ですね。
そうそれはここでね公にその社長が説明されてましたけれど、うんうん、そういう人事とそのああいう国家公務員とかね、まあ、もっと言えば、うんうん、首相っていうのは公権力の行使者であって、うん、で任命権っていうのはものすごい強い公権力なわけですよね、はい、でそれがさっき室井さんがおっしゃったみたいに本来は形式的なもので、うん、そんなものはその行使することを想定してないとか、うんうん、あるいは法解釈を変更したんだったらきちんと手続き踏まなくちゃいけないから違法なんだとか、うん、そういう論点もあるんだけれども、はい、でもそれをちょっと置いたとして、うん、公権力を行使して、うん、特定の人に不利益を与えたわけですよ、
うん、
だからあの6人の学者さんは、うん、本来だったら、うん、学術会議のメンバーになれるはずだったのに、うん、今回なれないという不利益を被ったわけだから、はい、うん、公権力の行使した人はなぜその人に不利益を与えたのかっていうことは本来はきちんと説明しなくちゃいけない、う
ん、それでなんかみんな興味がないっていう人がいっぱいいるけど、うん、その不利益ってあの6人だけの不利益じゃなくて、例えばその自由に自分たちの意見を言えるだろう学者がそうやってなんていうの、あの国に忖度しないとダメになったりするってことは、うん、私たちの意見とかっていう私たちが自由な意見も言いづらくなるだろうし、やっぱりその学問とか知識とかそういうのをその尊敬するっていうか、そういう気持ちがなくなるってことはどんどんみんな全体的にバカになっていくってことでしょ。そう
だから
自分たちに不利益なんじゃん、
う
ん、
それはだから それも室井さんのおっしゃる通りだように僕はあの意見は一致あの同じなんですけれど、うん、ただこれも少しそのこうなんていうかな、こう憶測を交えて考えてみるとね、
はい、
うん、説明しないと、人事のことだから説明しないっていう答えも、うん、一般の人にはそれで一定程度受け入れられちゃうような、うん、そのこう言い訳にもなり得るし、うん、もう一つ言えば、もっと言えば説明しない方が効果的なんですよ。
でも説明はしないと、だってその今までのルールを勝手に変えたわけだから、それってルールってみんなに従ってもらうために作ってあるわけでしょ、うん、まとまりが悪いと困ることがあるわけで、だとしたら誰かが適当に変えちゃいけないんだから、その変えるにしても今までと変えるにしてもどうしてそうなのかって、その正当性をきちんと説明できなきゃダメだと思う
よ。そうなんだよ、だからその言う通りなんだけど、うん、でも説明しない方が政権にとっては効果的なんですよ、うんうん、なぜかっていうと、いつどこでどういう発言が、まあ、今一部でそのこれ共同通信が報じたんだけど、でも反政府的な行動、うん、言動が、うんうん、そのある種懸念をして、うん、6人を外したんだっていう報道が出てるわけ、これ複数の匿名の政府関係者の証言ってことで出ていて、ほとんどの人は薄々そう思ってるわけですよ、はい、それは大竹さんも室井さんも僕もね、うん、ああこの6人は何かで政権の虎の尾を踏んだんだろう、あるいは政権がこの6人を見せしめにしてその外したんだろうと思ってるんだけれど、具体的に何かっていうのが分からないわけじゃない、うん、
それが一番良くない、その空気が広がると疑心暗鬼にみんな陥っちゃって自由に意見言えなくなるじゃん。だからはっきり してくれって、説明してくれって言い続けるべきなんだよ。だから
今室井さんが言った通り、うん、説明しない方が疑心暗鬼と憶測が広がって、うん、でその学術会議の会員になりたい人とか、うん、あるいはそう思ってなくても、あ、政権に歯向かうとこんな目に遭うんだと、でも何が問題になったのか分かんないっていう疑心暗鬼の方がある種政権にとっては、うん、その効果的なわけですよ、うん、だって後半に忖度が広がるんだから、
いや、
うん、
いやだから効果的だからこそ、うん、それに対して野党や メディアはちゃんと問いただしていかないっていう責務があるわけだよね。
これ個別の人事に関してはお答えを差し控えるって言いますけど、その法的なバックグラウンドというか根拠っていうのはどういうところにあるんですか？
ないでしょう。ないっていうよりも、まあごく一般論としてのその個別の人事に関してはその説明をしないっていうようなことであって、逆に言えば例えば本当に説明をして、例えばじゃあこういう時にのこういうその意見表明だったりとか、政府の方針、政府提出の政策とか法案に対してこういうふうに反対したなんていうことを理由にしましたってことになってくると、ひょっとすると憲法違反の可能性も出てくるわけですよね。だから
その答えでいいの？だから答えを差し控えるって、
だからいけないよ。
そのことのなんでかっていうことが問題になってるのに、全部あれじゃん、野党に聞かれても国会で、全部このことは差し控えるで終わりになっちゃうじゃん。
そ
う、
だからそれしか答えするその術がないとも言えるんだけれど、でも逆に言えばこれは大竹さんおっしゃるようにきちんと説明をさせないと、むしろ政権にとっては非常に効果的、でかつ最初に申し上げたように一般の人の心にどうもあまり響いてないっていうあたりは、これは相当深刻に考えておかないといけないですよと。だから大竹さんが僕今週のゴールデンラジオ僕聞かせていただいていて、そのなぜねその問題じゃないっていう人の方が多いんだろうかっていうのは、それはもちろん室井さんがおっしゃるようにメディアの問題がもう大きいんだけれど、でもこれはきちんと分析をして、そのなぜ一般の人がこれほどこの問題に関して、まあ、いろんな分析があると思うんですよ。僕が先ほど申し上げたように、その知性だったりとかインテリってものに対する反発とかね、反知性主義的な、あるいはこの問題自体が日々の生活と直接関係ないとかね、いろんな分析があると思うんだけれど、それはきちんと考えておかないといけないで、かつ大竹さんも村井さんもおっしゃるようにこれはちゃんと最低限説明させてなぜだったのかっていうことを言っておかないと非常にこう後に問題を残す。
いや、だから私はやっぱりなんか報じられ方がおかしいような気がして、だってさ新聞とかって新聞の日になるとさ、その戦時中にやったことの反省とか述べてさ、私あの気持ちは嘘じゃないと思うんだよ。
何が戦時中の反省？
戦時中にさ
報道の仕方って
こと、ね、そう報道の仕方加担しちゃったこと反省したりして、それの気持ちに嘘はないと思っていつもしんみりするんだよ。だけど今回のことだって結局その戦時中にその科学とかが使われたっていうのの反省に基づいて、その政府とその学問というのは独立、学問が独立してなきゃいけないっていう風になってたら、なんで新聞とかもっとガンガンやり合わないの？
その話で言うとね、僕あんまり他では指摘されてないので、まあ、大竹さんが先ほど紹介してくれたところに僕少し書いたんですけれども、毎日新聞のコラムで書いたんだけど、その室井さんが言うみたいに学術会議っていうか、まあ、アカデミアっていうものが政府から一定程度独立しなきゃいけないっていうのは、その戦時中に科学がこの軍部に動員されちゃったっていう反省に基づいて戦後そうなったっていうのはその通りなんだけど、もう一方でね、今度だから学術会議がその今度排除されたわけだけれど、排除したのは誰かっていうと、今高官言われてるのは杉田和弘官房副長官、でこれも一部でも報じられてますけれども、杉田さんっていうのはもともと警察官僚なんですね。でかつ警察官僚の中でもいわゆる警備公安部門をずっとやってきた、で警備公安部門というのは僕もかつて通信社の記者として担当したんですけれど、警察っていうのはまあ犯罪が起きたら捜査して容疑者を検挙するっていうのを目指すんだけど、警備公安部門っていうのは思想的な背景がある事件の捜査をするわけですよ。だからそれかつそのこいつは怪しいと、事件を起こしそうだっていう人たちを全国で監視するのが仕事なわけですよ、そういう部門の出身者が今回その学術会議のどうも6人の排除っていうことを主導したんじゃないかと言われている。でこれ何言いたいかというと、一つは警察っていうのはね、すごい怖い役所なわけですよ。その権力、捜査権も持ってるし、機動隊も持ってるし、情報収集力も持ってる。で、戦前戦中に警察が軍部ファッションの先兵になっちゃったっていう反省があるから、戦後の警察は政治でやっぱりこれも一定の独立性を保たなくちゃいけないっていうことになっていて、公安委員会っていうのを作ったんです。だから国家公安委員会っていうのは、国家公安委員長は政治家なんだけど、他のメンバーは民間の有識者なんですよ。で公安委員会が 警察を管理すると、うん、これはつまり政治が直接警察指示して、うん、あいつ捕まえろとかあいつ捜査しろとかっていうことをできないために、うん、公安委員会というのを作ったんです、うん、でその実はこの戦後ずっと公安委員会っていうのが、まあ、警察がある種こう、まあ、こうなんていうかな骨抜きにしちゃってて、うん、ほとんど今名誉職のお飾りみたいになっちゃってるんだけれど、うんうんうん、でもそういう形で政治との独立性っていうのは求められてきたっていうのがこれ戦前戦中の
昔は戦争反対とかって言ったら公安にボコボコにされて、
そうです、特攻警察なんか、うんうん、そうでっていう反省に基づいた今の警察のシステムなのに、うん、その警察官僚のしかも警備公安部門のトップを務めた人が、うん、政権ので霞が関の人事 の、 その総元締めになって、うん、学術会議のメンバーを6人排除した、うん、つまり、うん、学術会議の独立性を犯すって意味でも、うん、要するに戦前戦中の反省を全く無視するものだし、うん、警察官僚がそういうことをするっていうのも、うん、これも本来戦後政治と警察の独立性を担保してきたっていうのをないがしろにするもの、うん、だから二重の意味で、うん、その戦前戦中の反省に基づいた戦後の民主主義の矜持みたいなものが破壊されるっていうことの怖さ、うんうん、
だからね、私が思うに学者の先生たちってムツムツと勉強してきたわけだからあんまり喧嘩慣れもしてないじゃん、うん、だからやっぱりそれはメディアがやっぱりなんかもっと立ち上がってスクラム組んできちんと問いただすだけでいいんだよ、うん、あの説明しろって、うんうんうん、私はもっとメディアがやるべきだと思うけど、
今日 の、 あの毎日新聞の記事に最高裁の判事の選定に関しても載っていて、今まであの最高裁の判事が最高裁がこの人を新たにっていうふうに言うと政府がそのまま受け入れてたらしいんですけれども、あの複数名持ってこいというふうにやっぱり杉田官房副長官の指示があって、で、複数名持ってって一応丸印つけて、この人が第一希望ですって言ったら、いやそんなのは政府が決める、国が決めることだっていうふうに返ってきたっていうこともあるらしく、
事前調整してたっていうのも出てきたし、国会中継で学術会議のメンバー事前ですり合わせしてたっていう話も出てきたし、菅さんが途中で見てないって、その名簿見てないって言い出して、その後じゃあもう外されたのが来たのかって言って、じゃあ誰がっていう風な話でどんどんなってって、それあの辻元さんが質問に立って何回も何回も同じ質問してようやく答えたら、菅さんが杉田さんの多分杉田さんだったと思うって、その菅さんの耳に入れてこの人外すとかっていうことっていうのが上がってきたんだけど、総理だってその推薦上がってきた人はそのまましなきゃいけないっていうことだったのに、杉田さんがやっちゃったら もっともっとやばいことじゃんね。
大田さんおっしゃるように、だからそれは最高裁の判事の、うん、だから、まあ、まさに司法権ですよね、うん、の独立の問題もあるし、だからまあ皆さんご存知の通り、うん、法制局の長官もそうだったし、うん、日銀の総裁もそうだし、うん、NHK の会長まで手を突っ込んだっていうのが、まあ、安倍政権からの流れなんだけど、うん、もう一個さっき の、 その杉田さんの話で言うと、うん、その杉田官房副長官っていうのは、官房副長官っていうのは、事務担当の官房副長官っていうのは官僚出身で、まあ、官僚のトップで、うん、各省庁の総合調整と同時に彼の場合は内閣人事局長も兼務しているので、うん、霞が関の幹部人事を掌握してるわけですよ、
うん、
つまり杉田さんが霞が関にも睨みを利かして学術会議まで手を突っ込んだ人事で、うん、と同時に実を言うとこれ安倍政権からなんだけれども、うん、北村さんっていう、うん、そのこう元々内閣情報官っていう内調のトップやってた人なんですけれども、うんうん、この人が今国家安全保障局の局長なんですよ、うん、で国家安全保障局ってのは何かっていうと、
はい、
外交とか安全保障とかの企画立案とか総合調整をやるっていうのが、うん、その北村さんの役職なわけ、うんうん、ということは安倍政権とから始まって、うん、今の菅政権もそうなんですけれど、うん、警察官僚が、
うん、
霞が関の人事から、
うん、
安保から防衛から外交までを仕切ってるわけですよ、う
ん、おとか言ってさ、外交ってさちゃんとさやってんの、はっきり言ってどっちかって言うと内側の締め付けばっかりじゃないの、まあまあ、活躍してんの、まあま
あ、それはそうなんだけど、たださっきの僕の話で考えていただきたいのは、
うんうん、
警察っていうのは政治と一体化したらやばいよねと、
うんうん、
これは多分別に世の東西から、うん、あの個々のその、なんていうの、社会体制の左右とか関係なく、うん、やばいと、警察が政治と一体化したら、うん、だから政治と警察の間に公安委員会制度っていうクッションまで作ったのに、うん、こんなにで、しかも北村さんもこれ警備公安警察ですよ、うん、 だから警備公安警察っていうある種の思想警察のトップだった人が政権とほぼ一体化して人事やったり外交やったり、うん、その防衛やったり、まあ、どこまでやってるかっていう室井さんの疑問もあるにしても、こんなことは戦後初めてですよ。だからこれは非常に危ない。
あのこの例は合ってる の、 あのアメリカでトランプがエスパーを首にしたでしょ、うん、でエスパーさんは何したかというと、そのデモとかそういう動乱の時に、うん、あのトランプさんが州兵を入れろと言ったのを拒否したと、うん、拒否したわけだよね、まあ、その州兵なんかね、うん、軍ってことじゃん、うん、それを使うわけにはいかないって、うん、市民に対してね、うん、そしたら首になっちゃったわけじゃん、うん、それは政治がこのなんていうの結構介入してきたって話じゃない、うん、その周辺を動かすことにまで、それでエスパーさんはそれに反対したから今度クビになるわけだよね。もう大統領終わってんだけどね、うん、実際にはさ、うん、これはそういうのをやっぱしちゃんとなんていうの同じ政治の中でもちゃんと分かれてる。
そうだから、うん、これかつてね、うん、岸信介さんが、だから安倍晋三さんのおじいさんですけれど、うん、岸信介さんが、うん、その、うん、かつての安保闘争の時に自衛隊出そうとして、うん、でそれはダメですっていうふうに止めたのが、うん、当時の防衛庁長官だった赤木さんっていう人だったわけですよ、うんうんうん、だからそのこれどういうことかっていうと、軍っていうのが典型的なんですけど、うん、軍とか警察っていうのは、うん、まあ、これマックス・ウェーバーの言葉ですけれど、うん、これ言うと今日本で怒られるんだけど、うん、ある種の暴力装置なわけですよ、うん、非常に危険なわけですよ、物理的な力も持ってるし、うん、まあ、警察に関して言えばさっき申し上げたように機動隊から、うん、その捜査権から、うん、それからその情報収集力っていうのを持ってるわけですね、うん、日本の場合は情報機関の役割も警察が事実上になってきたので、うん、だそうい う、 こう暴力装置っていうのは非常に危ないと、うん、だから本来はできるだけこう民主的に統制しなきゃいけないんだけれども、うん、だからその大竹さんおっしゃったように、うん、軍を大統領がそう恣意的に使い始めたりとか、うんうん、その警察もそう使い始めたらやばいわけですよ、うん、だからその時にエスパー防衛、うん、あの国防省が、うん、もし本当に止めたんだとすれば、うん、まあ、立派な判断ですけれども、うんうんうん、だって今回だって警察がかなり恣意的に使われてるっていうのはいくつかの事例で明らかで、
う
ん
う
ん、
あ、そう、
例えば、うん、あの前川喜平さんのね、うん、出会い系バーなんていうのは、うん、あれとどう考えても警察情報でしょと僕は思ってるんですけれど、うん、つまり警察が治安上必要だとかと思ってやってんだったらやってりゃいいんだけど、うん、それを政治が、うん、あの告発者潰しに使おうとしたわけですよ、うん、あるいは一番有名な話で言えば例の TBS の元記者の伊藤詩織さんの、うん、訴えてる事件も、うん、どうも伝えられてるところによれば、うん、直前に逮捕状の執行が止まったと、うん、でそれは当時その、菅さんの秘書官だった今の警察幹部とか、うん、あるいは北村さんの意向じゃないかって言われてるんだけど、うん、つまり政権の意向で警察捜査が止まってる、うん、つまり警察が持っている権力がある時には恣意的に使われ、うん、ある時にはこう止められるみたいなことが起きるっていうのは、うん、これ本当にやばいことなんですよ、うん、だからそれはその今の学術会議の問題を考えるときに、うん、しかも学術会議の場合は思想信条で切ってるかもしれないわけでしょ、
うん、
ってことになってくると、それをやったのが警察ってことになってくると、うん、これは相当に怖いっていうかね、
ねえ、ちょっとだったらそれもっと一般の人たちに、うん、本当にやばいことであるって広めるにはどうしたらいいの？
今ここで僕喋ってるんですけど
まあでもね、中にいる加藤、あの女性の加藤さんなんかは他の会議に委員会とかたくさん出てるわけでしょ、うん、そこでいい提言をたくさんしてるわけじゃない、うん、でそういう人もってことになっちゃうとちょっと違うよなって思うよね。
だから警備公安警察的な発想で何が引っかかったのか、うんうん、その加藤さんにしても、うん、それからその他の5人のこうメンバーにしても、僕の知ってる限りは、うん、ある意味日本の今の学術界の主流なんですよね、うん、ところが主流の人が切られちゃうっていう意味で言うと、うん、まあ、昔 の、 その、まあ、一部の人たちが指摘してますけれども、うん、昔の天皇機関説事件、
うん、
あの時期までは、うん、そのごく当たり前の学説だった、うん、その美濃部さんっていう人が唱えていたごく当たり前の学説が、うん、ある時期にこう批判をされてこう異端になってっちゃう、うん、でこう異端とされたようなものが出てきちゃって国が誤ったみたいな、こうまあ歴史は繰り返すとは言わないですけれども、こうきな臭さっていうのは本当にあるので、だから村井さんの言う通り、これはこうその決して小さな問題ではない。
今こうやって話してるでしょ、うんうん、だけどもっとどの 切り口だとみんなの心に響いて、うん、ちょっとこれ
アメリカみたいに共和党と民主党が政権交代すると、うんうん、スタッフが全部入れ替わるっていう制度だとこういうことは起こらないでしょうし、頻繁にその、まあ、役人が変わらなくても政権交代が起きるような民主主義国家だったらこういうことはひょっとしたら起こらないかもしれないですけど、
起きにくいでしょうね、
うん、こういうふうに今、一強体制が続いている中でこういうようなことがあると、その多様な意見が表明しにくくなる世の中になってくると、その今の政権与党が例えばおそらく嫌いであろう、中国とか北朝鮮とか他の多様な意見を表明できないような国に実はちょっと近づいていっちゃうんじゃないかっていう矛盾をすごく感じるの で、ここら辺がちょっとどこかでブレーキをかける力が、その政権与党を応援したりする人の中でも生まれてきてくれるといいなぁなんていうふうに。
かつ室井さんが言ったみたいに、室井さんが言ったみたいに、これって別にその政権にとって有利とか不利とかだけじゃなくてね、そのこうある社会の常識とかその時のこう多数派の意見とは違うような異端から新しい発見とか新しいイノベーションとか新しいこう学術とかってのが出てくるわけですよ。だから中長期的に見たら僕ね、これはね日本の国力を落とすと思いますよ、こんなことしてたら。
っていうか私これは質問なんだけど、北朝鮮とか中国みたいな感じでその中央が透析化してやるっていう風になったら元に戻れるの？
どういうこと？
いやだからまた前の方が良かったねってみんな一般の人たちが考えて元に戻れなくなるよね。
まあ、支配者はだってその方が都合がいいからね、自分を批判する人たちを徹底的にそうやって抑え込んでいった方がね、ただそれは結局は国とか社会の力を僕はどんどんどんどん削いでいくことになるんじゃないかなというふうには思います。
黒川さんが検事総長にこう延長するっていう時には SNS 上でそのメディアにも先に一般の方々が運動をある種起こしたっていうことがありますけど、今回はそういう動きが起きてないっていうのはなぜかっていうのをちょっとまた考えなきゃいけないところなん
ですね。それはなんかネットの専門家とかそれこそ室井さんなんかの方がもしかすると僕なんかよりも
庶民感覚に疲れてきて無力感を感じる。
ダメだよ無力感感じる。
大竹メインディッシュ。
こんだけ人のこと散々煽っといて何無力感感じてるんだ
よ。大竹メインディッシュ。本日のゲストは青木治さんでした。
ありがとうございました。